9月7日水曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。韓日両国の国防次官による会談が6年ぶりに行われ、両国は関係改善に向けて努力することで一致しました。台風11号による豪雨で地下駐車場に水が流れ込んだポハン市南区のマンションで、行方がわからなくなっていた住民9人のうち7人が心肺停止の状態で発見されましたが、2人が奇跡的に救助されました。今収まりつつあるコロナの次の流行は今年12月頃になるという見方が出ています。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。韓国と日本の国防次官級による会談が6年ぶりにソウルで行われ、両国は関係改善に向けて努力することで一致しました。国防部によりますと、韓国国防部のシム・ボンチョル次官と日本防衛省の岡正美防衛審議官は7日、ソウル都心のロッテホテルで午前中およそ30分間会談したということです。シム次官によりますと、会談では両国の防衛交流が途絶えるきっかけとなった2018年の哨戒機事件が取り上げられ、両国はこの問題を解決し防衛交流を再開させるために実務者レベルでの協議を続けていくことで合意したということです。哨戒機事件は2018年暮れに日本の海上自衛隊哨戒機が韓国の駆逐艦からレーダー照射を受けたとされる問題をめぐって双方の主張が真っ向から対立した問題で、このことに端を発して両国関係は急速に冷え込みました。また今年11月に開かれる海上自衛隊の創設70年を記念する国際観艦式に日本政府が韓国の海軍を招待したことについて、新次官は参加を検討しているという立場を改めて伝えたということです。しかし日本の海上自衛隊の旗には軍国主義の象徴とされる旭日旗が使われているため、韓国国内では観艦式への参加をめぐって批判の声が上がっています。会談では一時破棄した状態となっているジーソミア韓日軍事情報包括保護協定の運用正常化については話し合われなかったということです。対面による韓日間の次官級会談が行われたのは2016年9月以来6年ぶりで、今回の会談が今後韓日の防衛交流が再開されるきっかけとなるか注目されます。台風11号による豪雨で地下駐車場に水が流れ込んだポハン市南区インドクトンのマンションで、行方が分からなくなっていた住民9人のうち7人が心肺停止の状態で発見されましたが、2人が奇跡的に救助されました。京山北道の消防本部は現地で6日午前7時から16時間に及ぶ排水と救助活動を行いました。その結果、39歳の男性と52歳の女性が救助され、2人は病院で治療を受けており、命に別状はないということです。消防当局によりますと、この2人は天井と配管との間の30センチにも満たない空間で呼吸を続けて13時間以上救助を待っていたとみられ、男性は配管に沿って自ら脱出に成功し、女性は配管に捕まっているところを消防署員が救助したということです。ユン・ソンニョル大統領は7日朝、昨夜ポハンのマンションで2人が奇跡的に救助されて命の偉大さを改めて実感した。台風11号の被害に遭ったポハンを手続きを踏んで早急に特別災害地域に指定すると語りました。中央災害安全対策本部の集計によりますと、台風11号による死者は11人、行方不明者1人、負傷者3人となっています。 アメリカ国防総省が ICBM 大陸間弾道ミサイルミニットマン3の発射実験を西部カリフォルニア州のバンデンバーグ宇宙軍基地で現地時間の7日早朝に行う予定だと発表しました。アメリカ軍が ICBM の発射実験を事前に予告したのは異例のことです。アメリカ国防総省によりますと、今回の発射実験はかなり前から計画されていたもので、ロシアなどにも事前通知したということです。今回の事前予告はロシアのウクライナ侵攻が長期化しているほか、台湾をめぐって中国とも対立している中で行われました。また韓米合同軍事演習ウルチフリーダムシールドが行われた先月末、北韓が ICBM の発射基地とされる北西部トンチャンリのソヘ衛星発射場でロケットエンジンの試験を行っていることから、アメリカの事前予告の狙いに注目が集まっています。韓国の民間団体による北韓への支援物資の搬出がユン・ソンニョル政権発足後初めて承認されました。統一部の関係者は7日、民間団体が申請した北韓への栄養物資の搬出が先月承認されたと明らかにしました。今回の承認について、北韓への人道支援は南北関係をめぐる政治と軍事的な問題とは関係なく行うとした政府の方針が反映されたとする分析が出ています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
韓国と日本の間の最大の懸案となっている元徴用工問題について、外交部は6日、韓国政府は打開策の取りまとめに期限を定めていないと明らかにしました。外交部の報道官は6日の定例記者会見で、韓国政府が元徴用工の賠償問題の打開策を早ければ来月にも日本政府に提示しようとしていると日本の読売新聞が報じたことについて、官民合同の協議会で検討している内容をもとに責任感と緊張感を持って早急に合理的な打開策を取りまとめると述べました。ただ日本企業の資産を売却する現金化に向けた韓国の司法手続きが進められているため、外交的な打開策を模索するための時間はあまり残っていません。7月から始まった新型コロナウイルスの再流行が減少傾向にある中、次の流行が今年12月に訪れるとの見方が出ています。中央防疫対策本部のイムスギョン状況総括団長は6日の定例記者会見で、新型コロナの再流行の山が当初の予想よりも早い夏に訪れた。その影響で次の流行は今年12月から来年3月にかけてが考えられると語りました。これまで新型コロナの感染者は変異株の登場とともに急激に増加しましたが、数回にわたる流行によって国民の免疫力がある程度高まっているため、これまでのような大規模な流行は発生しない。時期も多少遅れるというものです。一方、中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は7日午前0時までに新たに8万5540人が確認され、前日より1万4297人減りました。政府の新型コロナウイルス感染予防対策、社会的距離の確保が解除されてから初めて迎える9日からの韓国の旧盆チュソク連休中におよそ3000万人が移動するものとみられています。この期間中の高速道路の利用台数は1日平均542万台で、去年に比べて 13.4% 増えるということです。一方、国家報訓書は7日、新型コロナの感染拡大によって閉鎖されていた 国立テジョン研究院など全国の国立墓地12カ所も今年の中足連休中に3年ぶりに開放すると発表しました。以上、キミュージェンがお伝えしました。